もしもし。
はい。
日本人生相談です。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
はい。最初に年齢を教えてください。
55歳です。
55歳。結婚してます？
離婚してます。
離婚されたのは何年前ぐらいですか？
20年ほど前です。
あ、20年ぐらい前ね。
はい。
それからずっとお一人ですか？
子供たちが成人するまでは一緒に住んでましたが、
はい。
成人してからは私一人で住んでおります。
そうですか。
はい。
そうするとその成人してからはどのぐらい経つんですか？
5、6年ぐらい。
5、6年。はい、わかりました。それでどんな相談でしょうか？
はい、はい、今日は長男のギャンブル依存症について相談をしたいなと思います。
はい、今その息子さんは何歳ですか？
30歳です。
30歳。いつ頃からギャンブル依存症になってんですか？
20歳ぐらいからです。
20歳ぐらいから、
はい、
ということはもう10年ぐらいということですね。
はい。
で、ギャンブル依存症ということはあなたの目から見るとそれなりの原因があるということですか？
もうお給料を全部使い込んでパチンコをしてしまう
ということは、もうまさにギャンブルが好きだっていうことではなくて依存症ということですね。
そうですね、もう依存症になってます。
で、今は息子さんは結婚してんですか？
いえ、独身でして。
独身ですか。
はい。給料を全部使い込んでしまって、
うん、
一旦逃走したんですね。
うん。
一人暮らししてたんですけれども、うん、家賃も払えなくなったので、行方不明に一回なりまして、で、その後警察に捕まりまして、それから拘置所、刑務所、刑務所っていう流れで今刑務所に入っております。
ああ、そうですか。
はい。
ギャンブル依存症っていうのはここまで進むとなかなか治らないんですよ。
はい、
っていうのはね、
はい、
普通の我々の感覚だと、
はい、
ギャンブルに勝てば喜ぶと、
はい、
ギャンブルに負ければ落ち込むと、
はい、
いうふうに思うんですけれども、
はい、
ギャンブル依存症まで行くとですね、
はい、
勝っても負けても落ち込むんですよ。
うん、ああ、そうなんですね。
それだったらやめろよって思うでしょ。
はい。
それでもやめないんですよ。それで、
はい、
今日のあなたの相談っていうのは、
はい、
どんな相談でしょうか？
半年後ぐらいに出所する予定なんですけれども、
うん、あ、そうですか。
はい。正直私はもう関わり合いたくないんです。もう行政に委ねたいんですよ。
なるほどね。
はい。で、そうするべきなのか、それとも家族がケアするべきなのか。
ああ、なるほど。
それをお伺いしたいと思ってます。
ああ、そうですか。わかりました。今日は医師で医療ジャーナリストの森田豊先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい。
もしもし、森田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
なんで刑務所に入ったんですかね？
パチンコするお金を確保するために窃盗して、そのお金を換金してパチンコに行ってたみたいです。
窃盗したことで捕まってしまった、はい、ということですね。
そうです。
だからギャンブル依存症が原因で捕まってしまったということでもいいわけですね。
そうです、そうです。
それ1回だけなんですかね？過去にも何度かそういうふうに警察沙汰になったこともあるんですか？
今回で3回目です。
3回とも捕まって、
はい、
有罪になって刑務所に入ったと。
はい。1回目はもう拘置所で止まったんですけど、2回目はもう実刑、3回目も実刑で今実刑中です。
それはお母さんも辛かったですよね。
なんとか2回目まではですね、私もいろいろケアしてあげようと思って手紙を書いたりとか面会行ったりとかいろいろしてたんですけれども、もうちょっと疲れてしまって、正直
ここまでね警察沙汰になると疲れてね、はいはい、気力もなくなるのかなと思いますけれど、過去を振り返ってもどうすることはできないんですけど、はい、今後のねあなたの接し方を考えていく上で、
はい、
ちょっと前に振り返ってみたいんですけれど、
はい、
警察沙汰になる前にね、
はい、
どんな時にこれはギャンブル依存症なのかなって気づきましたかね。
正社員として働いてたんですけれども、お金を全部パチンコにつぎ込んでしまってて、水道代ガス代家賃もちろん払えなくなりますので、もう全部止まってしまうとか、あとは手持ちのお金がなくなると冷蔵庫を売ってお金を作ったり、洗濯機も売って電子レンジも売って、何から何まで手元にあるものは売ってでもパチンコに行くお金を作りたいっていうところがありました。
その時点で何らかのアドバイスとかをしたりはしなかったですか。は
いはい、しました。病院に行きましょうって、で病院代っていうのを渡したんですけど、うん、それをパチンコに使ってました。
なるほど。じゃあ大体いくらぐらいのお金が動いたんですかね。例えば数百万とか数千万とか。
いや、そこまではないです。借金してないので。
そうすると生活に関わるお金を全部ギャンブルにつぎ込んだと、
はい、
で、
はい、
それ以上借金はしない代わりに人のお金を窃盗したと、それが数えるだけでも3回以上あったというふうに考えていいんですね。
はい、3回以上あります。はい、お店からの窃盗です。
お母様からお金を盗んだりとか、はいはい、そういうことはなかったんですか。
私のお金を取ったことはあります。
どのぐらいなんですか。
総額で100万ぐらいは取ってますね。
息子さんはギャンブル依存症だっていう自覚はあるんですかね。は
い、今回捕まっているっていう時点でギャンブル依存症だっていう認識が自分で出たようです。
かなり進行したギャンブル依存症なのかと思いますよね。
別れた主人がギャンブル依存症だったんですよ。
うん、
その血を引いたのかなってちょっとよぎる時があって、
うん、今日のご質問なんですけど、
はい、
あなたが息子さんのこれからの人生関わりたくないっていう気持ちもあれば、はい、親は親ですからね、やっぱあなたとしてはなんとかね世の中に適応してほしいと思うだろうし、はい、
だけれども、もう私の中がもう容量オーバーで、うん、混んだった時は私がどうなるかわからないような、うん、
よくわかりました。教えてもらいたいんですけど、
はい、
今容量オーバーという言葉が出てきましたけれど、
はい、
あなた自身体がおかしいな心がおかしいなと思っていることありますか。
あ、現在患ってます。双極性障害っていうのを。
双極性障害。
はい、うん、
まず大事なのはあなたの健康を守ることじゃないですかね。
はい、
出所されて、
はい、
話をしてみないとどうなるかわからないのかもしれませんけど、
はい、
これ以上距離が近づくと自分の体と心がボロボロになっちゃうんじゃないかって不安があるんだと思うんですよ。
あります。
でもそれは自分を守る上で大切な反応で、こうして電話をしてくれることはとてもありがたいことだと思うんですよね。
ありがとうございます。
だからこそこれからもある程度距離を取っていって、はい、うん、まず守るべきはあなたの命であり、あなたの健康であり、あなたの生活の質なんですよね。そこをまず抑えてもらえますか。
はい、わかりました。
ただその上でね、はい、やっぱりお母さんですから、
はい、
なんか責任を果たしたいって気持ちがありますよね。
もう平凡でいいから普通に来てほしいっていう願いだけですね。
ギャンブル依存症を支える家族ができることって限られてるんですよ。
はい、
基本的には専門家、はい、いわゆる更生施設ですとか自助グループといって、はい、同じようなギャンブル依存症で悩む方々が一緒に精神療法、認知行動療法を受けるということが最も大事なんですね。
はい、
だからそういう専門の施設を探したりとか、そういった情報を集めて、そしてそれを渡してあげると、そのことはおそらくあなたしかできないのかなと思うんですね。であなたが前を向いていなければいけないと思いますね。だけど息子さんが自分の思い通りに まっすぐ進め進めと思うと自分が苦しみますから、
あ
なたが前を向いて息子さんに前を向いてくれたらいいなと念ずるだけでいいんじゃないかなと思って、
分かりました。
どこかで息子さんが気づくかもしれませんけれど、はいはい、あなたは常に前を向いて健康でないといけないですね。
そうですね、もう過度な期待をせずに。
そうですね、
うん、
いいお言葉ですね、
はい、
だけど諦めてもダメですよね。
見守っていきます。
そう、大変かと思いますけど、
はい、
少しでも参考になればと思います。
はい、ありがとうございました。
加藤先生にお戻します。
はい、
お父さんもギャンブル依存症だったの？
はい、そうです。
あのね、このギャンブル依存症になる人っていうのはね、
はい、
例えば男としてのモデルがないんですよ。
そうですね、
だからもう地図なしで山を歩ってるようなもんなんですよ。
その通りです。
だからこれはギャンブル依存症の父親と言われるような人が言ってることなんですけどね、
はい、
自分に誇りを持たせることなんです。彼らは何の自分に対する自信とか誇りがないんですよ。
はあ、そうなんですね、はい、
そのためにはどうしたらいいかっていうと、
はい、
批判することではないんですよね、
はい、
言ったってそんなことはもう聞き飽きるほど聞いてるわけですよ。つまりギャンブル依存症になったこのあなたの息子さんの立場からすればね、
はい、
生まれてみたら、
うん、
親父はダメな親父だよしかも親は離婚してるわけです。
はい、
そんな偉そうなこと言うなと、
はい、
俺に説教できるような立場かと言われりゃその通りですよ。
はい、そうですね、本当にです。はい、
だから父親も母親もダメな人間だけれども、
はい、
だからってお前がダメな人間でいいってわけじゃないだろうと、
はい、
お前だって違った環境に生まれれば、
はい、
こんな人間にならなかったと、
はい、本当にそう思います。
でもお前ギャンブル依存症のままこのまま行ったら、
うん、
本当に辛いことになるよと、
はい、
お父さんとかお母さんとか、
はい、
そんなことじゃなくて、
はい、
お前こんなにいいところがあるんだよと。
そうなんです、はい、
それを分かってくれと、
はい、
お前がギャンブルをやめられないことはわかると、
はい、
でもお前に不幸になってもらいたくはないんだと、
はいはい、
周りのダメな人間のことを考えないで、
はい、
ギャンブル依存症になるような環境で生きても人間はこんなに立派に生きられるっていう可能性があるんだと。
そうですね、
お前ダメな人間なんかじゃないよと。
そうですね、
うん、
はい、
そういう風に慰めてくださいよ。
はい、もう責めるようなことは一切言わないようにします。
刑務所に行ったっていうだけでこれから出てきたら、はい、そういう目で見られるわけですから、みんなから。
はい、そうですね、
うん、お母さんだけは、うん、そういう世間の目と違って目で見てくれると。
はい、本人がどう生きるであれ見守っていけたらと思います。
そうそう、
はい、
そういう態度で向き合ってください。
はい、わかりました。
よろしいですか？
はい、
今日はどうも失礼します。
ありがとうございました。失礼いたします。
勝っても負けてもアンハッピー、それがギャンブル依存症です。